こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回はパワハラを職場の上司から受け、怒鳴ったり無視された時の対処についてお伝えします。職場でパワハラを受けると辛いですよね。この状況を放置すると辛いままですし、心理的なダメージも大きくなってしまいます。また真面目な人ほど職場の人間関係が辛いとは感じているけれど、パワハラをされていると気づいていないということも多いんですね。自分が悪いからこうなっているだけと思ってしまうからです。だから周りからパワハラされているよと言われてもピンとこないことすらあります。そこでまずはパワハラにはどんなものがあるかを解説します。その上でどのような対応ができるのか、ヒントなる情報も合わせてお伝えしていきます。厚生労働省は平成24年3月に職場のパワーハラスメントの予防解決に向けた提言の中で、パワーハラの定義や類型についてまとめました。この定義は次のようになります。同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為、上司と部下の関係において、職務上のことであれば部下は上司に従う義務があります。ある種上下関係ですよね。ところがこの上下関係を職務の内容以外で強いられる必要は本来ありません。それは単に苦痛なだけで不要な行為に当たるわけですから。ただこの線引きが難しく、ついつい自分が悪いというふうに思ってしまいがちです。厚生労働省では過去の裁判例や個別労働関係紛争処理事案から典型的な6つのパターンに整理しています。ただこれで全てのパワハラ行為を網羅するものではないともしています。身体的な攻撃、暴行、傷害、これは文字通り体に危害が及ぶものです。蹴ったり叩いたり、書類を丸めて頭を叩かれたり、物をぶつけるといった行為です。精神的な攻撃、脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言、これは主に言葉の暴力ですね。お前なんかクビだ、バカ、使えないやつ、あっち行けよといった心ない言葉を指します。どのような状況であれ、このような言葉を使うことは許されるものではありません。人間関係からの切り離し、隔離、仲間外し、無視、これは身体的・精神的な攻撃とは異なるネグレクト系のハラスメントですね。積極的な危害のように一回で大きなダメージにはなりにくいとされています。しかし繰り返し長期間行われると、積極的な危害よりも大きな心理ダメージになることもあります。課題の要求、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害、これは仕事の与え方、進みさせ方で苦痛をこむるハラスメントです。あからさまな暴言暴力とは異なり、特に仕事の量、内容に関しては立証しにくいことがあります。他の社員と比べ明らかに負荷がかかっていたり、見せしめとして懲罰という行為もあります。過小の要求、業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることによって仕事を与えないこと、本人の職務経験、専門性とかけ離れた仕事、例えばプログラマーなのに突然長期的にコピー取りの仕事だけになるといった状況を指します。この侵害、私的なことに過度に達すること、プライベートなことをしつこく聞かれたり口を挟む声を指します。例えば個人的な趣味を暗いと馬鹿にされたり、彼氏まだできないのなどと言われ 苦痛を感じる状況です。このようなハラスメントを受けておられる方は、日々辛い思いをされているかと思います。以下述べる対処法が参考になれば幸いです。身体的な攻撃。身体に直接危害が及ぶ行為を受けている場合は、直接行ってやめさせることは困難ですし、危険が増すことも多いです。大切なことは証拠を残すことです。ただ危害を加えられると、そのダメージからメモに書くことすら困難を感じる方も多いです。ただ直接やめさせることができない以上、外部に知ってもらい、動いてもらうしかありません。別の上司にしろ、外部機関にせよ、記憶に基づいて話すだけでは動いてもらえないことが多いんです。そんな時役に立つのがメモ書き等で証拠を残すことです。辛くてもその都度書く方が被害を訴える時に伝わりますし、詳細に話さなくても済むので負担が小さいです。メモ書き以外の方法としては、証人の確保、暴力行為を目撃した人に協力してもらえそうなら依頼しましょう。またボイスレコーダーやスマホの録音機能を使って記録を残すのも非常に効果的です。暴力行為によって実害があった場合、例えば怪我をしたり物が壊れた時は写真に撮ったり病院の診断を受けましょう。これらの証拠があれば人事部、労基署、警察などの外の機関に報告した際、動いてもらいやすいです。暴力を受けるとやり返したくなる気持ちになってしまうこともあるでしょう。でもやり返してしまうと喧嘩両成敗になってしまいます。証拠を集め、来たるべき時に備えるようにしましょう。精神的な攻撃、こちらも身体的な攻撃と同じで証拠集めが大事です。メモ書き、証人の確保、録音などで外部機関に報告できる材料を集め、しかるべきタイミングで被害を訴えましょう。ねちねち嫌み言ってくる上司に対しては聞き流し、反応しないことでつまらなくなってハラスメントが減ることもあります。高圧的な物言いの上司に対しては萎縮するとますます攻撃的になる傾向があります。言葉遣いは丁寧に、でも力強く、はい気をつけますといった体育会系の返事をすると攻撃性が減ることもあります。人間関係からの切り離し。これは上司が意図的にやっている場合と、こちらが雑談が苦手で孤立感を感じている場合とあり、その見極めが難しいことがあります。後者の場合は、仕事は仕事、プライベートはプライベートと割り切るのも一つの方法です。それでも朝の挨拶や暑い日に暑いですねと声をかけるといった最低限のコミュニケーションを巡回的に取ると、職場にいるときに楽かもしれません。もしこのようなコミュニケーションすらまるで反応が返ってこないとしたら、ネグリット系のハラスメントの可能性があります。まずは社内の待機機関に相談し、それでも改善が見られないようであれば外部の機関に相談しましょう。厚生労働省の明るい職場応援団に複数の相談窓口が紹介されています。課題の要求、こちらも証拠を記録した上で社内の機関に相談ですね。そして改善が見られない場合は社外の機関です。過小の要求、これはネグレット系のパワハラと共通点がありますね。自分から動くことで事態が改善することがあります。まずは自分で仕事を見つけ、居場所を確保する試みをしていく価値はあります。それでも冷遇が続くなら、社内あるいは社外の機関に対応を依頼する流れになります。この侵害は相手がこちらの境界線に踏み込んでくるタイプのハラスメントです。国に例えるなら国境線を侵害されるようなものです。その時大切なのは、相手が境界線を踏み越えることに対してノーを言うことです。しかしこれは相手の気分を返すのではと内心不快に思いながらもニコニコしながら応じてしまいがちです。すると相手は自分の言動は OK なんだと勘違いし、エスカレートしていきます。ここは勝負どころです。毅然とノーと言えることが望ましいです。何とかノーを言えば相手も境界線を踏み越えなくなっていく可能性があります。もちろん どれだけノーを言っても境界線を越え、こう侵害する人もいます。あるいは性格的にはっきりノーを言えないタイプのこともあります。そんな時は、この侵害を許さない職場の雰囲気づくりを進める方法があります。この侵害をするたびに、自分以外の周囲の人にたしなめてもらったり、周りの人も呆れるような状況をあえて作り出すことです。このようなパワハラといういわれのない苦痛を受けると、多くの人は自分が悪いからという思考に陥りやすいです。すると、理不尽な目に遭っているという認識がなくなり、ただただ自分を責めるようになってしまうんです。これは自力で修正するのは非常に困難です。冷静に物事を見れる人に、あなたは悪くないと定期的に言ってもらうのは助けになります。徐々に自分で自分に私は悪くないと言えるようになることが大切です。あと、相手の言動が脳裏にこびりつき、毎日のように蘇ってきて辛い気分になることもあります。このような記憶を放置すると何年も続くことすらあります。それは心を不安定にし、夜眠れなくなったり、会社に行けなくなったり、休職に陥ることすらあります。もし過去の記憶が頻繁に蘇るようでしたら、専門性の高いカウンセラーに相談するのがおすすめです。